愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も農学部生物資源学科の末田達夫教授にご出演いただきます。今回はレーザーを使って森林の量を正確に調査する航空レーザー測距法などについてお話を伺います。
先週は年輪年代学による気候の復元ということで、木の年輪からいろいろな自然の変化を先生に教えていただいたんですが、もっとすごい話を今日は聞こうと思います。北極圏にはワニがいたかもしれない。これは先生、嘘か誠かと言われれば
誠ですね。
誠ですか。
はい。
北極はだってそんなにあんまり生物住んでないんじゃないですか。
そうですね、今はあんまり住んでませんけれど、はい、実は5000万年前というのか、昔はすごい暖かかって、
はい、
はい、
暖かかった、
はい、
北極が、
はい、
それどうしてわかるんですか。
実はまだその昔に生えてた木がそのまま残ってて、
はい、
それが今やったらどこに生えるやろうかというのを見ますと、
はい、
大体亜熱帯っていうんですかね、温帯から亜熱帯ぐらいの木がまだ北極に化石で出てきますから、それからあったかかったっていうのも分かります。で、まあ、木の化石なんかと一緒に、
はい、
海岸の近く、うん、あるいは、低地ですね、
はい、
行きますとワニの化石も出てきますから、当時北極はあったかかったというのが分かります。で、北極で見つかるのはその根の生えたままの木が見つかります。
なんだと。
はい、ですからこれは昔からここにあったと、はい、いうことが分かります。
あ、
はい、
あ、じゃあその根の生えた木の年輪を見ていくと、
はい、
どうも5000万年前ぐらい昔になると、
はい、
北極は暖かかったと。
そうです。
今温暖化って言われてるでしょ、
はい、
地球は、
はいはい、
じゃあもうそのくらいはもうそれこそ温暖化だったわけですか。
そうですね。で、長い目で見ますと、
はい、
地球は昔は暖かかってだんだんだんだん寒い方向へ動いてます。で、5000万年前は結構暖かかったと。
はあ、だんだんだんだん寒くなってきて、まあ、それこそ北極のようにこう氷で覆われたりして、
はいはい、
で、またちょっと暖かくなってきてる時期っていうことですか。
本当は寒くなってかんといかん時期ですけれど、
うん、
まあ、人間が二酸化炭素を出して、それで暖かい方向へ戻ってるんじゃないかというふうに大きくは解釈されてます。
でも昔も二酸化炭素ってかなり多かったと聞いてますが、
はい、45億年ぐらい前ですけれど、うんうん、地球の二酸化炭素濃度が、98% とか
98%、
はい、
今ほとんどですね、
はい、今は 0.03% ですけれど、でそれが大きくはだんだんだんだんゆっくり下がってきて、そんなに少なくなってしまったという具合ですね。
うん、
それで、北極に森林があったくらいは 1000ppm ぐらい、現在は 360ppm ですね。
ということは今よりも3倍4倍は
、はい、CO2 濃度が高かったと。もしこのまま、
うんうん、
CO2 の削減をやめないと、
はい、
あと2100年ですね、
はい、
2100年には 1000ppm を超えるというふうに言われてますから、
はい、
二酸化炭素の濃度としては北極に森林ができてもおかしくないぐらい、CO2 は高くなります。
まあ、そういったことのためにもその先生が研究を進めてらっしゃる森林の二酸化炭素吸収量を正確に知るということが大切になってくるわけですよね、
はいはい、
そこで先生が開発されたのが航空レーザー測距法というものなんですが、これは航空レーザーというくらいですから、空を飛んでレーザーを使って森林の量を測るんですか。
はい。
お、
飛行機にレーザー測距器という機械を取り付けて、うん、
はい、
それで下へ向かって、
はい、
測るんですけど、それは根本的にはレーザーというのは光です、
はい、
で、その光が森林に当たって跳ね返ってくる、
はい、
あるいは地面に当たって跳ね返ってくる、うんうん、その時間から飛行機から森林までの距離、飛行機から地面までの距離を取ります。その差として森林の高さとかですね、
はい、
あとどのぐらい木が生えてるかとか、
はい、
そういう量が分かって、結局は森林の量がどのぐらいあるかというのが分かります、うん。レーザーがいいのは飛行機に積んでますから広い範囲を一挙にカバーできるっていうのと、それとすごい正確に出てくるという、
はい
はい、
いくら飛行機といっても時間はかかりますよね。
そうですね、愛媛県全部やって、飛行機飛ばすのに、まあ、天気の良し悪しもありますから、
はい、
1週間ぐらいですね。けれど実際には飛ばしてるのは1500キロぐらいしか飛ばしませんから、
はい、
飛行機そのものは時速200キロぐらいで飛ばしますから、
はい、
1500キロやったら、まあ、7時間ぐらいですかね。
あ、
ですから天気がよくって、うん、7時間ぶっ通して飛ばせられれば1日で測ってしまえるということです。
あ、まあそこもまあうまくいかないな、いろいろこう費用との兼ね合いも。
費用もかかりますね、
はい、もう聞いてるだけでもきっとお安くはできないだろうなっていうのが分かるんですが、
はい、実はその測る機械ですね、レーザー測距儀っていうのは大きな航空会社が持ってます、
はい、
でまあそれを雇いますとね、
はい、
だいたい1キロ飛ばすのに10万円ぐらい。
1キロ10万円。
はいはい。ですから愛媛県全部カバーすると1500キロで1億5000万ぐらいかかります。ところがまあうちは弾薬はお金がありませんから、NASA。
NASA。
あのアメリカの航空宇宙局ですね。
はい、
そこと共同研究にして NASA の機械をタダで借りてます。
うん、先生すごい。
いやいや、それで
NASA とやり取りしてるんですか先生。
いや、そのこと自体はあれなんですけど、あのタダで借りてきたということを褒めてください。
あ、そうなんですか、はい、すごい。 NASA とだってタダで交渉するわけですよね。タダにしてくれとその代わりってきっと言われますよね。
はいはい、それは、NASA の場合は機械はタダで貸してくれますけれど、うん、その代わりデータは折半ですね。
あ、
ですからこちらもデータ使いますし、NASA もデータ使うっていうのか、はい、
先生はそのアメリカなら NASA、 カナダなら森林研究所と、
はい、
あの組んで、
はい、
もちろんあの日本だけではなくて世界の各地のそういった森林の量を調べていらっしゃるわけですけれども、
はい
はい、今取り組んでいらっしゃるのは どのあたりを調べていらっしゃるんですか。
ちょうど今年で愛媛県が、
はい、
終わって、これからインドネシアをやろうと、
インドネシア
いうところです。
インドネシアはどうですか、調査対象地としては。
かなり重要なところで、
はい、
まあ、熱帯林が全部そうなんですけど、うん、地球全部で見ますと50年前までは温帯、まあ、日本とかヨーロッパとか、はい、その辺の森林がなくなってました、
うん、
ところが今は熱帯で人口が増えて、そのために畑とか田んぼ作らんといかんもんで、
は
い、熱帯林がぐんぐんなくなってて、でそこから一体どのぐらいの二酸化炭素が出てるのかというのが、はい、まあ、熱帯の国はまだ自力で調べられませんから、
はい、
まあ、先進国が出てって調べるとか、うん、あるいは共同でやるとか、そういうことがすごい重要になってます。
うん、あの森林がなくなると、
はい、
二酸化炭素が出るっていうのはどういうことなんですか。
あ、皆さんご存知だと思うんですけど、木が成長するのは光合成で成長してます、
はい、
ですから木が成長するときには大気中の二酸化炭素を吸いながら成長してますけれど、
はい、
木が今度は死んだり亡くなったりしたときには、一番簡単なのを燃やした場合ですけど、
はい、
二酸化炭素になってまた吸った二酸化炭素が戻ります、
で
燃やさずに山の中で腐った場合には、
はい、
ゆっくり戻るということです、はい、
は
で家の場合も一緒ですけど、家に家作りますけど、
はい、
そうするとまあ日本の家の平均寿命が今25年から30年と言われてますけど、はい、その間は二酸化炭素が固定されてますけど、
うん、
うちの家古くなったなと言って解体しますと、
うん、
燃やされるなり腐るなりしますから、
はい、
それでまた二酸化炭素が大気中に戻ります。それでまあ熱帯で問題になってるのは今まで森林があったと、
はい、
その森林を切ってしまって、
うん、
そこを畑にすると、
うん、
でその時に、大量の二酸化炭素が大気中に出てきます、うん、森林調べるのに一番正確なのは、うん、その場へ行って、
はい、
そこで木切って調べるのがいいんですけど、まあ、森林は広いですよね、
はい、
で木切るのも大変ですよね、ですから正確には出せるんですけど広い面積がカバーできないと、
うん、
で衛星写真とかそういうのを使いますと、はい、広い範囲は分かるんですけど木の高さが分からないとか、はい、そういうわけで正確に木の量を出すことはできないんですね。でその点航空レーザーは木の高さも分かりますし、でどのくらいの本数生えてるかも分かりますから、はい、広い範囲を正確に出せるという点で航空レーザーがすごい、今有利です。
そしてこの航空レーザーがなぜその重要かと言いますと、
はい、
皆さんご存知のように京都議定書で2012年までに日本は 6%、
はい、
その二酸化炭素を削減する義務が 課せられているわけなんですが、
はい、
このうちのその森林の二酸化炭素吸収分というのが計算できるわけですよね。
そうですね。
なので、はい、そこで正確な森林、日本が持っている木の数を先生が調べることで、
はい、
6% のうちどのくらい森林が頑張ってくれるのかっていうのが出てくると、
は
い、
実は京都議定書で、まあ、6% 削減義務があるんですけど、日本はそのうちの 3.9% を上限として、
はい、
もし森林が本当に吸収していることが証明できるならば、うん、3.9% まではおまけしますよということは、実質は 2.1% だけ減らせばいいということになるんですけど、本当にそんだけ吸ってるのかどうかという証明がいるわけです。
じゃあ今はその 3.9% の森林があると、はいはい、言われてる、その裏付けを先生取ってらっしゃる、
はいはい、の一部を取ってます
、はい、6% のうちの 3.9 は大きいですよね。
そうですね、京都議定書でいうと大きいんですけど、はい、実は今もっと出してますから、本当に削減せんといかんのは 10% 近く削減せんとダメですよね、うん、ですから結構きついですよね。
大丈夫でしょうか地球は。
あったかくなっても大きな目で見たらあんまり私は困らないと思ってます、
うん、
というのは今北半球の半分近くですかね、
はい、
は寒すぎて木しか育たないとか、あるいは雪と氷しかないとか、そういうふうですけど、あったかくなってくれば雪や氷はなくなって、
はい、
まあ、そこで畑ができるわけですよね、ですからあったかくなってくればなってくるほど地球全体としての人口の不要力っていうんですかね、
うん、
ですから人口が増えてもまだまだ養えると、
うん、
そういう点では、大きな目で見た時には全然問題ないですね。ところがまあもうちょっと小さい目で見ますとね、温暖化して、海水面が上がって、
はい、
松山が水没するとか、
うん、
東京が水没するとか、うん、そういう点ではいろいろ問題はありますよね。
その小さい目でしか見られませんけれども、自分たちの努力、何も努力しないでいいわけではないですよね、私たちが。
そうですね、まあ、人間が今栄えてるのは他の動物、生物の犠牲の上に栄えてますから、うん、そういう点ではもうちょっと自然と共存した方がもっと人間社会が長持ちするという感じはします、う
ん、先生はさすがにあれですね、本当に視野が広いというか、
いえいえ、
あの先を見る目が私たちとは違いますね。過去を見る目もその千年単位だったり、私たちなんかもう今日は明日のことで右往左往してるんですけど
いやいや、長い目で見た方がまあ気楽ですから、はいはい、
もうその正確な、
はい、
森の量を知るためには空も飛ばなくちゃいけない、はい、そして山も歩かなくちゃいけないと思いますけれども、
はいはい、
先生健康が第一ですので。
ありがとうございます
もう本当お健康そうですけれども、
はい、
これからもあの私たちのためにも地球のためにもどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそ
ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は南予水産研究センター山内光平センター長にご出演いただき、うなぎの研究に取り組むきっかけとなった出来事や研究の成果についてお話を伺います。お楽しみに。